ラジメに玉手箱
R。
今回もと申しますか、今年も聞いてくださって誠にありがとうございます。ラジメに玉手箱ある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム367のお時間がやってまいりました。ラジメに小町香織こと南香織です。
今回が年内最後の
そうですね
ラジ玉 R ということで、
このまま年を越すんですね。
そうでございますね、
はい。
いつでもこう聞けますけども、
そう、
はい、ね。一応2017年の締めでございますので、いつもね毎回ボツにもかかわらず、たくさんいろんなネタを送っていただいて、どうもありがとうございます。先週はね、焼きみかんとか、なんかやっぱ今回最後の方は食べ物の、
そうですね、
カレーとかね、
カレーずっとやってますからね。
そういうこともござい
ます。あと冷凍食品とかね、
いろいろこうね、なんかちょっとひょんなことから出てきた話題とか、
なんか前回の放送聞いててお腹すいて私ずっと置いてたやつ食べたわ、冷凍食品のちっちゃなあのパスタのやつ。
あれから冷凍食品にはまりましたね。
そうでしょ、絶対いいですよ。
今我が家の冷凍庫には、
充実してますか。
5個入って
ます。非常食までありますよ。
とりあえずあの麺をいろいろ制覇してみようと思って、麺とそれからあの焼き飯を、
はい、ぜひ。
あの前回メーカー分からなかったけど、
はい、
ママスパゲティです。
ママスパゲティ、あ、私があの弁当用にちっちゃく買ってるのと一緒だ。
ママのなんか全体的に緑色で、あれがナポリタンっていうね、調べだといろいろママあればこうなんか、
そうなんですよ、
日清もあればいろいろある
ん
だよね
という、そうなんです、いろんなのが
出てる。そこまで全然気にならなかった。
だって冷凍食品コーナー行ってないんだもん。
ショールームが、
はい、
もはや今めちゃめちゃ気になる
もう宝の山に見えるでしょ。
宝たこ焼きとかいろんなのもあるもんね。
そう
というような、
ね、
今日もなんかお腹が空きそうな、
お腹すくな
でございますが、たくさんお題どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
東大阪市の親父さん、その焼きみかんのお話でございますが、はい、実は自分も子供の頃にやっていました、火鉢に金網を乗せて、その上に剥いたみかんを乗せて、
カオリンと一緒。あ、でも剥いても房ごとには分けないのか、
で皮が少しパリパリになるまで焼いていました、外はカリッと、中はジューシーで美味しかった記憶があります。
それそれ
で、火鉢がなくなってからもしばらくはガスストーブに変えて、食べていたのを思い出しました。
ガスストーブ、
ガストーブの上のこうなんか鉄板があるやつもあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうと、そら炎はなかなか焼きづらいでしょうからね。
そうですね。
はい。
へえ。
ということで、だからまあ
食べてた派
でございます。
はい。
焼くとだからかえって甘みが増していいという。
私は好きですね。ほっこりして。
なるほどね。
大阪市淀川区の FF 好きゲーマーリディさん、みかん焼くかどうか、関西以外で焼くのが当たり前になってるリスナーの皆さん、まずは謝らせてください。ごめんなさい。謝らなくていいんですけど。私はみかんを焼くのは考えられないと思っているからです。ストーブで焼くというのは知っていました。なぜなら純粋な関西民であるはずの私の祖母が、普通に今でもストーブで焼いてみかんを食べているからです。これ地方じゃないと思うけどな。大のみかん好きの祖母は冬になると必ずみかんを買ってきます。このメールを出す前に祖母にこの話を聞いたら、ついこの間もみかん硬かったからストーブで焼いて食べたでと話しておりました。私ももちろんみかんはたまに食べたりしますが、絶対冷たいままでしか食べません。一度焼いたみかんを祖母からもらったことはありますが、味は私の好みに合いませんでした、だからみかんは冷たいまましか食べないと昔から貫いております
貫いてるんだ。
母も祖母の影響なのか、焼いて食べるみかんも好きらしいです。先週の話で関西人はみかんは焼いて食べない、そんなこと言ったっけということでしたが、母も祖母も生粋の関西人、絶対とは言い切れないのではない。だって私が関西人で食べてるんだからね
まあな、全般的に
そうそうそうそうそう、
どうなのかってことですけど、
ね、
はい。
ちなみに最近祖母はみかんの中の皮まで全部剥いてから食べているのですが、皆さんはいかがでしょうか。剥く、口に入れてプシューじゃなくて剥いてるってこと。
あのね、綺麗に剥いて食べる人もいいですよね。
ほんと器用ちっちゃいからね、
夏みかん風にね。
ねえ、
おう、
さらに私の父はさらに大雑把です。外皮だけ剥いたら一口で丸飲みコースです。こういう男の人いるよね。
うちの親父もそうやったな、
パクーって、
ね、パクーっていくね。
結構いらっしゃると思いますよ、
ね、
うん、
うちの親父はだからまず 大きい外の皮むいて、うん、筋とか、
あ、はいはい、
白いとこみんな綺麗に取るんですよ。
おほ、丁寧ですね。
そこはものすごく細かいんですよ、
はいはい、
でツルツルにして
からパク
パクですよ。
いいじゃないですか。
あの、ね、あの醍醐味がたまらんねやろね。その
だって口の中に入れてプシュってやったらもう果汁がクシュ
ってもうほとんどジュース状態で、そのまま丸飲みという、ね、
おいいじゃないですか。
僕真似してやったんですけど、うん、もったいない気がして。
確かに一口で終わるのちょっと味わいたいよね。もう少し
もうちょっと一粒一粒、そうそう、
やっても4分の1だよね。
あれだから薄皮がこう食べても飲んでも大丈夫な薄さのものと、
うんうん、
結構口に残るやつとあるよね。
あるある。みかんの種類とか大きさによって、
大きさによるのかな、
うん、
でもパンパンのみかんより多少空気のあるみかんの方が好きなんですよ。
一緒一緒、柔らかい
やつ、剥きやすいしね。まあいろいろやっぱりこう冷たく食べても好みがあるということで、はい、うん、こちらはびきの市の須田龍縮さん、この方あのやっぱり焼くと、
うん、
みかんの糖度が上がって美味しいと聞きます、
うんうん、
あのみかんを焼いて食べている人はみかんをそのまま入れたみかん鍋というのもある。僕もどっかで見たことある。
みかん
川口屋のポクポク浮かして、
はいはいはい、はい、ゆずぼろみたいだね。
みかん鍋もありますよね、
うんうん、
で実際家の旦那が焼きはしませんがレンジでチンして
みかんを
温めて食べていたところを見ました。
いい、ね、はいはい、
もちろん旦那は美味しいと言っていました、
うんうん、
でもこの須田龍縮さんは、みかんは焼きません、
うん、
でホットにして食べるというのは想像できない。
あ、そうか、慣れないとそうなのかな。
この方は逆に冷凍みかんが好き。
あ、シャリシャリしたのがいいんだ。
今冷凍みかんって売ってんのかな。
売ってるのは売ってるけど昔みたいに新幹線で食べなくなったよね。
あれはキオスクとか、
はい、
ああいうとこでは売ってないよ ね、
あのね、最近の主流はね皮を剥いてる冷凍みかんです。
あ、か皮を剥いてるんだ、うん、温かい部屋で少し溶けたみかんのシャリシャリ感を楽しんでいます。冷凍みかんはなんか普通のみかんとか別物って感じだよな、
はい、シャーベット。それこそなんかみかんの味よくわからへん私、冷凍のやつ。
わかるわかる、ちょっと冷たすぎてね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あれはもうシャリシャリ感と冷たさを味わってちょっと酸っぱ い、 っていう、
ね、そうそうそうそう、ね、
まあ、いい。でもこうやってみるとみかんというてもいろんな食べ方あるんやね。
こちら天中郎さん、和歌山県糸郡から。今の時期もらったみかんと柿を食いまくる和歌山県民の私ですが、そうだよね、和歌山だったらね、石油ストーブの上に置いてみかんを焼くってのは知ってますが私はやりません。みかんを揉んで、煮えさせて、煮えさせるっていうんだ、酸味を飛ばすのも私は好きではないんですね。みかんはそのままが一番ですって。揉みも何もせずにもうそのままのみかんを剥いて、もうありのまま、ありのままの酸味も甘みを受け止めるという食べ方ですね。
なるほどね、
うん、
まあ本当、
はい、
もうね、やっぱりもう冬場になくてはならないもの
でございますから、
年末年始にみかんなかったらなんか物足りんもんな、
はい、物足りん、カゴ、しかもカゴに入れて置いときたい。
こちら金沢市の福笑い男さん、例年のことながら先日までクリスマスクリスマスと巷は騒いでいたのに、
うん、
終わればもう年末年始の話題に、
うん、
まあ、これが流れる頃にはそうでございますよね。25日はまあ月曜日ですけどね、うん、先週の放送でついに冷凍食品を食べたということですが、岩ちゃん、
うん、
食べましたよ、もうハマっていますよ今、うん、あれからどうでしょうか、ますますハマりましたが、はい。カオリンが冷凍食品は素晴らしい、すごいと絶賛しているのは正しく、
うん、
実は日本の冷凍食品に対する技術は世界からも絶賛されるほどなのです、うん、以前にテレビ朝日系で放送中の世界が驚いた日本すごいですね視察団で、うん、冷凍食品だけで2時間の特番ができるほど。
お、
最近では TBS 系で放送中のモニタリングでは高級レストランのお店で作り方はそのまま、見た目の盛り付けののみアレンジして冷凍食品やインスタント食品を出したら気づくか気づかないか、
あ
ー、というのを何回か放送していますが、気づかない回答が圧倒しているほどです。
思いますよ、
何も知らんとスッと出されれば、
はい、あ、そんなもんか、
うまいうまいと食べるんやろね、うん、というくらいに味技術ともにすごいのです。
どうでし
ょう、はい、今身をもって体験中でございます。
ABC でやらせてもらってる朝のショッピング番組、ほとんど食べ物なんですけど、ほとんど冷凍ですからね。
まあ、やっぱり通販とかになるとね、
そうそうそう、
日持ちしないとあかんから、生とかはなかなか扱いにくいよね。
お好み焼きとか意外と美味しいよ、冷凍で、うん、
まあ、あの麺をある程度吟味したら、
はい、次はじゃあ粉もんに、
次はじゃあ
粉もんに、はい、いってください。一新してください。
お好み焼き栄養バランスいいっていうしね。
そうです、お野菜入ってるし、
ね、
そう、
よし、
神戸市の中のペンネームディライトファームさん、先週本家で岩崎さんが、スターウォーズラジメニアをみんなあまり見ないのかなとおっしゃっていましたが、普段なら公開初日のレートショーで見るのですが、今回仕事でちょいと見に行けませんでした。そうだから先週はもう公開になって次の日やったからね。
次の日やったからね。
で私はどちらかといえばスターウォーズよりもスタートレックの方が好きですが、ディアゴスティニの週刊ファクトファイルシリーズはスター、ウォーズもトレックも両方買っていました。ファクトファイルはエピソード3公開時前の雑誌ですが、エピソード7から9の若干ネタバレをしていました。さてスターウォーズ最後のジェダイはもう見に行きましたが、私は現在本家よりもディズニーで作られているフル CG アニメの方に夢中。スターウォーズ反乱者たちはエピソード3からエピソード4までのとあるレジスタンスグループの戦いを描いています、レイヤ姫やダースベイダー、ランド、エピソード1で死んだと思われたモール等々のキャラクターも登場。ダースベイダーもスターウォーズローグワンで今までで一番怖いと思っていましたが、反乱者たちのベイダーはローグワンよりもローグワンよりも吉が若く、なんだろう、まさに
年が若くでしょうな。
ああそういうことか。ああローグワンよりも年が若く。
そう、まあ前ですから。
そうだね。
当然若い。
まさにシスの恐怖の象徴。またファクトファイルでは書かれていた本編では出ていないライトセーバーと対となるダークセーバーやダースベイダーと並ぶ悪役スローン大帝督も登場したりと、毎シーズン楽しみに見ています。さらにアナキンが弟子と活躍するクローンウォーズ、このシリーズも始まりました。アニメのスターウォーズ現在かなり熱いですよという。
そうなんですよ、3から4にかけてのエピソードで、つまり4こう4に行く
間の話、
間の話、
おーおーおー、
ダースベイダーとかももうバリバリやし、
はいはい、
もちろんこれからもっともっとになるわけですけど、すごくだからまあ考えたらその人たちではほとんど滅んじゃうんですけどね、
まあ、後々はね
後々は、この僕もアニメクローンウォーズも反乱者たちも見てますね、これなかなかね追っかけられないんですよ。放送が途中で終わって次どこでやるか分からなかったりするから。
そんなルロの民なんですか。
ルロの民結構っていうのがあったりして、まあ、あのまとめてやりますけどね、あの、専門チャンネルとかではね、なかなかいいんですよ、最後のジェダイは結構あの評価が分かれてるみたいで。
そうですね、大絶賛か何してくれんのか、
しょうがないですよね。新しいこうサーガっていうか、新しいところに移行しようとしているので、だから今までみたいなその、ダークサイドと そうでない方っていうふうにこうくっきり分かれないような展開になるみたいですね、エピソード9あたりから、というような、まあちょっと賛否両論渦巻いておりますが、それでも大ヒットしてる、
みたいです、
ね、やっぱり、まあ、スターウォーズファンというか SF ファンは見といて損はない
と思う、これの前がヒットしたでしょ、7の
後のフォースの覚醒ね
の間にあったやつ、
そのローグワン、
ローグワンですか、
ローグワンですね、
だからそれがヒットしたせいもあるんじゃないかと思うんですけど、
まあまあやっぱりどうしてもこうね、こう新しい流れが来ると抵抗感がある人が多くなるっていう、まあ、宿命なんですけどね。大阪茨木市のそして次の大工が始まるのです、謎の国勢調査員さん、これを書いている12月23日は14時からその1万人の大工の特別番組がオンエアされます、がそんなことはどうでもよく、12月3日に大阪城ホールで行われて1万人の大工に行ってきました、歌う方ででございますね。大工を歌うのは今回で4回目ですが、1万人の大工は初めてです。当日は大阪城ホールに朝9時集合で、9時15分を過ぎると本番が終わるまで会場内に入れません、遅刻は致命的です。
お
リスク回避のため前日は闇狩人亭に泊めてもらいました
そうだよね。
で、あのいわゆる有名な晴れたる青空漂うもよというあのごとく爽やかな快晴、8時過ぎに大阪城ホールにホール前に着くと人で溢れていました、続々と集まる参加者の皆さん、グループや団体でホールをバックに写真を撮っていたりして、みんなにこやかな表情です。この雰囲気はなんとなくコミケ。特にサークル参加者側が設営している時の雰囲気に似ています。なるほどな、趣味の方向性は違えど、共通の趣味を持つ人同士が集まってお祭りを作り上げるというところは一緒なのではないでしょうか。で、会場内は前日のリハの時もそうだったのですが、当日となると本当に圧巻です。大阪城ホールの9割が 白と黒で埋まっています。
あそっか、
だいたい白のブラウ女性のブラウス、黒は男性の礼服、はい、
うん、
まあ、ほとんど、きっちりしてますから、うん、白か黒でザーッとこう埋まるわけですね、うん、自分の指定席に行ってみたらなんと指揮者の佐渡豊さんの真正面でした。
うん、いい場所。
おかげで指揮はよく見えました、
うん、いいじゃん、なかなかないよ、
ね、前の席の方はおじいちゃんお父さんお孫さんと3人ご一緒でのご参加だそうで、
うん、
お隣の方は仙台からいらしたそうで、
うん、
これも何かのご縁と LINE 交換させていただきました。仙台の方は家で練習していたら娘がテノールのパートをすっかり覚えちゃってさと、1万人の大工あるあるそう練習してると家族の方が覚えちゃう、
しかもそのパートをね、
じゃあ来年は娘さんとご一緒に参加できると素敵ですねなんて話をしていました。普段なら全く接点のない人たちが大工を通じて縁を結ぶ、とても素敵なことだと思いました、
うん、
1万人の大工の人気その一端を垣間見た気がしましたと。
ねえ、毎年毎年こんだけの人が参加するわけですからね。1
万人の大工かもね、
気持ちいいと思うわ。
気持ちいいやろな、1万人で歌うのか、
ね、さあこちら高槻市の水素新交流墓穴掘り師範さん、水素新交流アワード今回音楽編、
音楽編、
主題歌賞はですね限界突破サバイバードラゴンボールの新しいやつですね、僕の感覚としてはシュシュシュとはちょっと違うと思いましたが、久々にトップチューンらしいトップチューンを聞いた感じがしました。新人賞、今年初めて生歌演奏を聞いた人なら芸歴10年でも新人になるんですね。
なるほど、
水素くんが知らなかったら初めて聞いた、
はいはい、知らなかったらね、
そうそうそう、個人賞グループ賞押尾幸太郎&佐藤筑前11月23日押尾幸太郎の押しても引いてもスペシャルからこのお二人という、だから個人であり、まあ、グループじゃないんですけどねこの二人、
僕が間違えた筑前さんね、
そうそうそう、まさかのダブル受賞、生で聞くのは初めてだったので新人扱いですという、まだあるといえばありますがこの辺でやめときます、去年までとは違った展開に出くわす場面が多い1年、来年はどんな変化に出くわすのやらいろいろ楽しみですということです。
確かに限界突破サバイバーは見ててワクワクするね、
うん、
なかなか大したもんやと思いますね、
はい、
あれはね、
氷川さんのやつ、
そう氷川さん、
氷川圭さん
ですね、
はいはいはい、
大阪東住吉区のサクサクさん、まあこの1年を振り返って今年はあまり良くなかったと思います、
うん、
最初の方は体調がいまいちで特にひどかったのは10月に8針縫う怪我をして、なおかつ左膝を痛めて歩くのが辛かった状態でした、
うん、
あね、本当怪我とかね気をつけてくださいね、また私はバイクを2台持っていましたが2台とも調子が悪くなり泣く泣く廃車することになりました。2台同時に、
うん、
12月になると体の調子も戻ってきて膝の痛みもなくなってきたので思い切って新しいバイクを買いました、
うん、
まだ慣らし運転ですが慣らし運転が終わったら遠出しようと思っています。
うーん、
23日の公開放送にはそのバイクに乗って来られてるそうで、
そ、うん、いいじゃないですか、
バイクの運転も十分に気をつけてくださいね、
は
い、
ね、来年はいいこといっぱいありますように。こちら長岡市にお住まいの遠距離リスナー坂巻さん、ドンキの2枚の PC 転抜機、また完結編はいずれ折りを見て一応今年最後ということで2017年の私が見たアニメのご紹介ということで3つ書いてくれました。
なるほど。
その1、異世界食堂、ね、面白かったですね。
異世界食堂面白かったね、
うん、その2、獣フレンズ、うん、第2期楽しみです。その3、アリア、これ今年のアニメじゃないけど今年見て一番ハマったアニメです、うん、ということで、
録画してあったやつを見たのかな。
そうですか、何かですか、有料配信で見て漫画の原作見て、はいはいはい、DVD 全巻見てサウンドトラック買ってドラマ CD、 果てはインターネットラジオの番組を収録した CD まで購入えらいハマりようですね。そして今年発売された新作ブルーレイを買って一段落ですということで、まあ、今年は個人的にいろいろあったから癒しが欲しかったみたいですと自分で分析をなさっています。
なるほど、ね、
確かに癒されます。アリア、
そうか、今はないろんなところで過去の作品見られるから ね
今ハマっても全然おかしくない、
おかしくないよね、うん、改めてなんか名前だけは聞いてたけど、
そうそうそうそう、
改めて見てみたらっていうのはこれから増えてくるかな、うん、
ね、
こちら加古川市から篠吉さん、漫画について2017年を振り返りました、
うん、
自分は本当に漫画が大好きで1年を通してたくさん読むのですが、以前から読んでいるものは除外して新たに出会った漫画の中でベスト3、
うん、
第3位は、シドニアやブラムでもおなじみの二瓶先生の人形の国です。
お
こちらはまだ1巻しか出ていないのですが、今後の期待値も込めての3位です、シドニアやブラムを好きな方はもちろん、比較的入りやすいので今まで二瓶先生の作品を読んだことがない方にもおすすめです。
いずれアニメ化の香りがプンプンしますね。
第2位はお二人もよくご存知だと思いますが、小野夏目先生の悪化13区観察家です。これもスタイリッシュでね、いいアニメでしたよね。アニメもすごく良かったのですが、原作も素晴らしいです。
小野先生の絵好きや。
小野先生の無駄のない洗練されたタッチの絵はシンプルかつスタイリッシュでありながら、キャラのほんの些細な一つの仕草からいろんなことを読み取れたりもするので、アニメとはまた違った良さを感じられるかと思います。
小野さんの作品は繰り返し読みたくなる。
おストーリーはもちろんですが、第1位は、現在実写ドラマで放送中、今週最終回を迎える近本和也先生の瀬戸内海です。これ発音コディの
瀬戸内海わかんない、
カタカナなんですよ。先日最終巻である8巻で完結したのですが、本当に素晴らしかった。ぶっちゃけダントツの1位です。
お
1巻の帯では高校生の男子2人が川べりに座ってただ喋ってるだけみたいな感じで宣伝されているんですが、本当に基本ただ喋ってるだけなんです。それが漫画になりドラマにもなるっていうのがすごいね。その会話のお笑い要素のクオリティが高くて何度吹き出したことか。
お笑いに、はいはい。
でもただのギャグ漫画ではないんです、実は全巻を通してお笑いの話の合間に少しずつ伏線が張られていて、最終巻でそれが全て回収される。
おすごいすごい。
もう見事すぎて鳥肌が立つほどでした。
回収されるの好きやな。
じゃあ実写ドラマもこう2人がこう基本的に会話してるだけなんです
かね。ということなんですかね。カット割りが大変ですね。
伏線を回収、これはちょっとなんか奥深そうやな、発音がわからないじゃん。瀬戸内海
何でしょう、何を表してる言葉がなのか
が
ね、
ちょっと見てないとわからないですが、
さあこちら三木市に住んでるハバチョンさん、ラジミニアンとしてのベスト3、個人としても他にもあるんですけどね、ラジミニアンとして第3位、ブロテーニブロロロロー君ね、初めてお泊まり、ラジオ関西の第3レコード室とも言われている堺市西区のブロテー、ラジミニアン10人ほどが集結という楽しかったみたいですね。
もう立派なレコード室だからな、
お泊まり言いながら 寝てないっぽいですよ第2位 KM さん、 SRLB に8年ぶりの参加、ラジメニアンのお部屋を運営してくれているオークスのラジメニアン KM さんが奥さん子供さんとともに SRLB に参加してくれましたというね。そして第1位、相馬明彦さんと6年ぶりに再会、初めて参加した栃木放送チャラの大前アニメの公開録音、そこから宇都宮の美味しい餃子、さらに東京に向かう電車まで相馬さんには大変お世話になったのですという。6年ぶりの参加だったんですね。そうですか。
でもそうやってね、集まれる場所というかいろんな、まあ忘年会とかもやってくださってるみたいですし、
なんかもう何やろ、リスナー同士のつながりが濃いのがうちらの自慢、
ね、ありがたいですね、京都市上京区のスパロボトルノにストロボイルカさん、自分は振り返ってなんだろうな、まあ今年も相変わらず全国の自衛隊や米軍基地の基地祭、航空祭巡りに明け暮れたわけです。
知ってる
毎回、まあ、送っていただいてちょっと採用、ね、されなかったりしてるんですがね。
読んでる。
その中でも一番印象的だったのが、シーズン当初5月5日子どもの日に開催された山口県の岩国基地フレンドシップデーで、航空自衛隊も次期主力戦闘機として導入を開始している F-35 ライトニング2の実物を間近で見られたことでしょうか。航空自衛隊の機体も今年から導入が始まったのですが、まだ運用試験段階で一旦日本には引き渡されましたが、再びアメリカ本土でパイロットを含め訓練中なので、自衛隊の機体はまだ一般公開はされていません、まあ、一足早く実戦部隊に配備が始まったアメリカ海兵隊はフレンドシップデーで一般公開してくれたわけでしたと。最新兵器なんで、警備自動小銃持った自衛隊さんが警備してるね。なんか心なしか監視の目が厳しい。
そうですね、ドキドキしちゃうね
なかなか緊張する見学でしたが、で見た感想が、ずんぐりむっくりであんまりかっこよくないな
そうなん、シュッとしてへんかったん。
最近のあれなんですよ、なんかあのいろいろとこうスピードも大事やけど、なんかこれ あのレーダーに探知されにくいとか、
はいはい、ステルス的な何か、
なんかいろいろあるんでしょ、うんうんうん、ただただそういう、まあ知らんけどね、うん、
私もめっちゃ知らんけど
ライトニングって稲妻って言われてもちょっとなっていう、
ああ名前がね、
ライトニングはもうちょっとこうシュッとし
てな、見かけがライトニングなのではないんでしょうきっとね、
そういうこと、
別の意味でライトニングなのでしょう。
ただまあ今までの F15 とか16に比べるともう先進技術の塊で、
あ、
まあ、例えば変態同士でやり合ったら F35 が圧勝するそうです。
へ
え、そこが最新兵器たる最新兵器たる理由でしょうな。
そうなのでしょう、ライトニングなんでしょうそこが一応言ってみたけど
すいません知らんの で,
知らんので
完全にボケて突っ込んでみました、
はい、すいません、はい、高砂市の萌え壁さん、2017年、この方結構大きくな、ね、変化があったそうで、今年秋に所属していた劇団を退団してフリーになられたんだそうですね。でなんかあのお声がかかって高砂市の子ども会連絡協議会から、12月にキッズのプレゼン大会を開催するから、それに向けて話し方の指導をしていただけないかという依頼をもらったんですって。まあ、お芝居とプレゼンはね似て非なるものなので、どうやって指導していいか悩みました、プレゼンもお芝居も、まあ、声を出すことが楽しいと思わなければ発表するのも大変かなと思って、これまでお芝居の現場で学んできた発声練習を中心に子どもたちに教えてきました。やってみるとそれが子どもたちに、そして世話役の大人たちにも大好評。まあラジオの仕事もそうですが、人前で話すことが楽しいと思えないとこの仕事は続かないし、最近は住宅事情などで学校ですら子どもの声がうるさいとクレームが来る時代、声を出せる場所がネットの中だけにならないように思い、来年からもよろしくお願いしますと次年度に向けた依頼もあり、来年も頑張らなくちゃいけないなと思っている次第です。まあ大きな声をね子どもたちが出す場所も減ってはいるんでしょうきっと。
まあ今は本当そういうとこだって、学校でさえなんか騒いでるとうるさいって言われる時代やからな。
いやいやいやいやいやいやいやっていうね
子どもたちも本当に自由に、そらこもってゲームもやるわな、
うん、そらその方が楽しいと思っちゃうよね。
危ないしな、うるさいって言われるしな。こちら姫路市のなんとかさん、社内の福利厚生余暇開発の取り組みの一環として文化教室が時々開催されてるそうで。
文化教室
いいね、ブリザートフラワーによるフラワーアレンジメント教室も年に1回ぐらい開催されてるんだそうで、
うん、
で以前からちょっと興味を惹かれており、今回応募人数が少なかったので思い切って応募してみました、
うん、
初心者向けながら外部の講師を招いて行う予定2時間半のかなり本格的なもので、
はい、
参加者全員時々隣同士で喋ったり先生に質問したりはするものの、
うん、
基本的にかなり真剣な様子、
おうおう、
息を詰めて黙々と作業をされていました。
集中なさってたんですね、
うん、あの BGM 用にこうラジオをこう持っていったんだそうですけども、
はいはい、
あのなんとかさんがね、
うんうん、
集中が途切れるということでやめてくださいって言われたらしい。
あ、そうだろうね、音楽なのともか
そんなに集中するもんなんやね、フラワーアレンジメントって。ちなみに女性の方は多いものの男性も何人か参加されていました。できればクリスマスプレゼントとしてお送りしたかったのですが、まあ、あのこう激しい振動に耐えられそうにもないために、うん、断念しましたということで、
うんうん、
まあ、当日持っていけるもんならということですが、
当日ってどの当日
ですか？今日ですね。
あ、来てくださるんだ。
ただ分からないですけどね、
はいはい、
ということで、
ねえ、プリザーブドは作ってみたいものですよ。
あれプリザーブドっていうのは増加ではないですよね。
増加ではないです、あの生花を、
生花をなんか加工してるわけ、
いっぺん色抜いてもう一回色つけ て, っていう、
で長持ちするわけだ。
めっちゃ長持ちしますね。
へ、
そう、たけしくん富山からです。今年私が今頃やった、また実はあまだ実は見たことのない人はぜひ見ておくべきだなと感じた話ですと。
ほう
ほうほう
ほう。
昨年だったか衛星などでゴジラシリーズ、ガメラシリーズなんかが一挙に放送されたことがあったのですが、
うん、
それを全て撮っておいたのを1年かけて全部通してみました。
ガメラシリーズとゴジラシリーズ、
うん、特にこれ系の特撮が大好きで積極的に調べて見てみるということはしたことがなかったので、私が生まれる前のシリーズを見たことないのも多く、また当時子供の頃見ただけで記憶に残ってないのも多かったんですが、今改めて通してみるとその時々に応じてのテーマの時代背景とか撮影技法の流行りとかが見えて非常に面白いんですね。 時代によってはゴジラって吹き出しの活字でセリフを喋ったりとか衝撃でしたし、キングギドラってもともとええやつやったんとか、東京を壊してるイメージばっかりだったのだけど結構全国巡業してるんだなとか、郊外とか万博の時代だったんだなとか、ゴジラ松井とか流行りの芸人さんが出てたりとか、とにかく今改めて分かってみると、新発見が多いことに驚きと面白さを感じました。
そうか、松井選手が出てた時あったもんな、ゴジラっていう名前で
ゴジラ松井
そうやろな、続けて見てると
見応えありそうですね。見応え
いろんな時代によってゴジラの設定っていうかそれが変わったりとかね、
どんどんどんどんなんかいろんなものの技術が進んでいく様を ね、
はあ、僕も一度やってみたいと思うんですけどね、一気にね、一気見っていうのね。
一気見ね、どの辺まで一気見ですか。
まあゴジラシリーズ一気見ってね相当勇気いるんだねガメラはでもなんとかなるかなって感じですね、うん。こちら豊中市の年賀状200枚印刷済みドクターモアイさん、
うん、
私もこの時点で一応あの文面は全部印刷終わりましたけど、
はい、
こっからが大変なんですよね。
宛名がね、
宛名を印刷して書かないかんかね、一言一言、うん。スタートレックのカーク船長役ウィリアム・シャトナーさんが、
うん、
公式ツイッターでラブライブの推しキャラをつぶやいてみんな大騒ぎな年の瀬ですが
そうなんだ
らしいですよ。いかがお過ごしでしょうか。まあ好きなのは本人じゃなくて中の人かもですけどね、
うん。
年賀状のあの仕掛けね、細かい部分にいろいろ押し込まれている、うん、私も確認しましたがマジすごいですね。印刷技術の限界に挑むような細密な文字で仕込まれた明けましておめでとうなど40倍の顕微鏡でようやく確認できるほどです。
じゃあもう絶対目じゃ見わかんないね。
これを肉眼で見破った中一の息子もすごいというか目が若いと思います。
肉眼で、
肉眼で見たみた
い。すごいね、
子供はそのあたりすごいよな。で岩崎さんが前回佐藤筑前さんと聞き間違えたのは三味線奏者の高橋筑山さんではないでしょうか、うん、その通りでございます。
あの後調べて判明しました、
はい、あの津軽三味線を世に知らしめた方で、
うん、
もう個人なんですけどもね、うん、今は女性が2代目として名を引き継いだはずですがというふうに、はい、どうもありがとうございます、
ね、筑山先生と聞くと今度爆山先生思い出すしね
筑山から爆
山に行きます
どんどん変化してい
って妄想は止まらない茨城市のペンネームガンダム F40 さん、先日とあるテレビ番組で今時の若者ができないことランキングなるものが発表されていまして、
お
できるできないの前に知らないんだからそれはできないでしょうと突っ込みたくもなるのですが、それはこっちに置いといて、その中にレコードのかけ方がありました。
ああ、
それはできひんやろな、まあ、
知らんかったら絶対無理や、う
ん、
僕は
確かって蓄音機回されへんで、
CD 知らん人に CD どうやってかけるって絶対分からへんもんな、
うん、プレイヤーとレコードを目の前にしてさあどうぞな感じでかけてもらうのですが、ターンテーブルにレコードを乗せるまでは行くものの、どこに針を置いていいか分からなかったり回転数を合わせられなかったり、ひどいパターンだとレコードの上で針をガリガリ目を覆いたくなる人もいました、うん、他にも LP レコードはそのままターンテーブルに乗せればいいのですが、ドーナツ版にアダプターなしで乗せてしまってレコードがフラフープ状態な人もいました。ウォンウォンウォンウォンってなっちゃうんですね今では
真ん中の丸い穴が一体何なのかって分からんよな、
分かんないよね、なんだろうこれタコみたいな今では音楽も映像も配信ですから、何年か経って CD、DVD のかけ方が分からないなんて時代が来るかもしれませんな、というね。
あ、
まあそうでしょうね、分かんないですけどね。
まあそうやろうな、
携帯が変われば
CD って音源がもう全部こうね、はい、ハードディスクになったら実体としてなくなるわけやもんな。
そうですそうですね、
困ったもんやな
困ったもんやな。
平方市からアンドロ梅田二丁目さん、どうもあり、平方市アンドロ梅田二丁目さんどうもありがとう。今年もいろいろ遊んだので金井高校として日曜月曜とパルケスパーニャに行ってきました。
あらまあ素敵。
年末ということでこの道中家内と夢のある話でもしようか、もし宝くじに当たったらどうすると話してました。とりあえず2億としようか
設定
今10億やけどね、
はい、
最大ね、
はい、
うん、まずはローンを返して老後の貯金にいくらか置いといて、子供の教育費、お互いの両親の介護の費用でなんぼかかかって、遊びに使えるのはたったこんだけかってちっとも夢の話やないねという、そうやね、今時も2億言うてもそんな夢のようなお金ではなくなってるわけですよ ね、
大金持ちってないよね、
じゃないもんな、
はい。
こんな話で盛り上がりながらのパルケースパーニャ、
うん、
あの阪急トラピックスさんのプランというのが安いそうで、はい、パルケのホテルに泊まって朝食バイキング付き、大浴場もついて、さらにパルケスパーニャの 2day パスポート付きで8,500円。
安っ。
で園内は日曜日というのにガラガラ。
うん、そうか、
あんまりお客さん来てないんですが、
パルケスパーニャってそうですね、
どの乗り物も最前列乗れます。
はい、乗り放題ですよ。
建物も雰囲気あるのでインスタ映えする写真がいっぱい撮れました
いいよパルケスパーニャ、私は好きよ。ロケでしか行ったことないけど、
少し園内を散策して鳥羽水族館に行って、鳥羽水族館からツアーの予習として伊勢湾フェリーを確認し、おかげ横丁に行ってまいりました。おかげ横丁ではその日カオリンがいたようで、
あ、そうそうそうそう、ニアミスだったんだよね。
お伊勢さん行ってきたよね、島風
乗って。島風乗った、楽しかった。
え、予約した
ん？取れた？もちろん取れる、土日以外取れる。
あ、土日以外と今取れるんや、うんうん、時間さえ合っていればもしかしたらばったり会っていた、ばったりってこともあったかもしれませんね。残念です。
本当にニアミスっぽかったよ。私ね、4時前ぐらいに、あの離れてバス乗って月空さんの方まで戻って、伊勢市の駅まで乗ったから4時ぐらいに来てるでしょ。本当にニアミス。
もうニアミスやったね。でもね、残念でした。
出会わへんと思う人多すぎて。
え、おかげ横丁いまだにそんな
多いですよ。あの聞こえてくる言葉はいろんな言語ですけどね。
あ、はい、なるほど、はいはい。まあ、さ、代表的な、まあだから伊勢三宮はまあ当然として、はい、その帰り楽しむとなったらあそこやもんな。
あそこぐらいですからね。
僕らが、僕大学の頃はおかげ横丁なんてなかったからね。
あ、そうですか。
もうだから、あの朝赤福さんの本店行って、うんうん、渋いお茶と赤福食べて椅子が眺めて帰るっていうのが、
そう。でそこもおかげ横丁ができて、さらにそれがリニューアルして久しいですから。
そうなんだ。僕らが行った時にも変わってるんだ。
変わってます。めちゃめちゃ変わってます。
めちゃ変わってんの。
めちゃ変わってます。
どんどん取り残されていくな、
はい。神戸市の中にお住まいのペンネーム、さくら京子さんです。最近娘が小学校から帰ってくるのが遅いので、なぜと理由を尋ねたら、どうもクラスメートに勉強を教えてるんですって。それは男の子なのですが、テストの成績が悪く、お母さんに怒られているとか。娘は親バカながら割と成績がいい方なので、その A 君が娘にテストの成績良くするために僕に勉強を教えてほしいと言ったそうで、娘はいいよと言い、放課後教室で A 君に勉強を教え、さらに A 君にテストの山かけ問題をノートに書いて渡してあげているそうです。その成果もあって A 君の成績は上がり、 A 君は娘にもっと勉強を教えてと言ったり、教科書のまとめメモを作ってとか言って、娘はそれをやっているそうなんです。娘に自分の遊ぶ時間や勉強する時間が減ってしまうよ、それでもいいのと尋ねたら、うん、私自身の復讐にもなるし、 A 君の言葉弟のように思っているからそれでいいのだそうです。弟、全くお人よしなのか人格者なのか、どちらかな、どちらなのかなと思う今日この頃であります。半々じゃないですかね。
まあ、ええ子やなとは思うけど、でも、うん、逆にその男の子のためにならへんからね、あんまり依存しちゃうとね。
そうですね。
そのあたりはだからあのちょっとアドバイスしてあげた方がいいかもしれないですね。
ただまとめ、そうだね、まとめを作る作り方を教えてあげればいいんじゃない。
そうそうそう、作ってあげちゃあかんのよね、うん、本当はね。そこまで考えさせる方も方やけど、
うん、
なあ親何しとんねん親。
A 君ですか。
A 君の親、これどないしたんとかって聞いて、そのあたり別に
何してんねやっていうのは、勉強を教えへんのかってこと。
いやいや違う違う、親がその娘さんが教えてることを知ってるのかなって、向こうの親さん、 A 君の、
ね、どうでしょうね。どうなんでしょうかね。あらま、あらま。
こちらいただいたのは愛知県知立市のモートトロータザラジオ漫画さん。あの前回の犬山のモンキーパークと犬山城が近いというふうに申し上げましたが、全く反対方向で近くないというふうに。
そうなんですか。
だってちょっと調べてないんですけど、
あらま、
犬山の方には成田山というのがあって、それが近いというふうにいただきましたけどもね、
うん、
はい、うん、まあ、あのどちらにしても、まあ、立ち寄ることはないと思いますので。
そうですね、そうですね。こちら千葉県船橋にお住まいの、柴崎さんです。まず最初にラジミニア1500回おめでとうございます。
ありがとうございます。
あとは5年ぶり2回目のツアー参加確定しました。
ありがとうございます。
事前準備として3月9日にラジオ関西前にあるホテルグランパス神戸、ホテルグランパス神戸に宿泊予約をしました。
なんかちょっと名前が違うような気するけど、
うんうん、ツア の後の3月11日にはだから2泊3日なんだね。じゃあ3泊か。夏に馴染みにパーティーが行われる神戸タワーホテル和みの湯に宿泊予約しました。ありがとう。ツアーの前には三重県の松坂に、宿泊する予定です。え、何泊熱唱
全泊紅白するわけね。
いやいやいや、だって松坂ですよ。
あ、そっか。
だってその前はホテルグランパスでしょ。4泊じゃない。
4泊するんだすごい。
資金に余裕があればですが、大阪市内にも宿泊をして京都にあります鉄道博物館の見学も考えていますという、ね、いろいろとすごいですね。千葉からありがとうございます。楽しんでくださいね。
ぜひ楽しんでください、うん。こちら地上の私ペンアドレスです。那覇港生もの部松本健一さん、この方は25日、
うん、
ボタンが聞くよ、これが流れてる頃にはもう
終わってる、ね、
終わってる感じでございますが、
そうだね、火曜配信だもんね。
25日天気予報、曇り時々晴れだけど、でもかなり冷え込むようで
10度いかないと思います、
まあ、ここで言うてもしゃあないんですけど、
寒かったでしょ。
寒かった
でしょ本当すいません。
ただなんかその日健康診断だそうで、
あ、
生
君
が、
ね、うん、
でバリウム飲むんですって、
うんうんうん、
でバリウム飲むとは直後に下剤飲むじゃないですか。
そうですね、
それが心配やと。
あ、でもトイレ近いから大丈夫やで。
ただトイレはあるものの少ない、うん、まあ一箇所しかないから、ね、
そう、一箇所です、一箇所です。
なのでちょっと下剤を飲むのを遅らせて、
え、
ボツ上げ供養が解散になったあたりで飲もう。これはね、やめた方がいい。
すぐ飲んだ方がいいですよ。
まあ、今言うてもしゃあないねんけどね。
すぐ飲んだ。
あれ、とどめたら絶対あかんので、
そう、固まっていくからね。
僕はあれいつも言ってるけど下剤効かへんのよね。
なんでやろうね。
全然効かへん。ピートもいかない。だからもう 2,3 日後にしか出ない。
カッチカチやからね、その
とカッチカチや。だからなかなか流れへんし、なかなか出ないしね。
そう、痛いんですあれ。かわせだと思います。
という、
わ、変な
最後に、まあ、今言うても
しゃあない。25日当日飲むくん、飲んだ？飲み、今飲みって言ってあげなあかんわ、ほんまに。
忘れてたらみんな
言うて。そうねえ。忘れたら言うてって、これ終わってるけど。
バリウム飲んだ人にはお弁当出るねんて。
いいじゃん。
会社の健康診断。
ああ、めっちゃいい。
弁当でんの。
お腹空いてるから。
弁当で押し出そうってことかな。
もうお腹空いてるってことでしょうね。まあ、前の日から絶食でね。
絶食ですか。
押し出そう。
いや、ほら。
まあ、イメージ、そうですよ。
上から入れて、下剤飲んで、
押し出すわけ、ね。ダイレクトにね。
どうも、最後の
話が。最後にそんな話題でいいのこれ。
いいじゃないですか。食べ物の話で盛り上がったから、
そうですね、
最後は出さんと。
入れたら出さなあかんからね。入れるより出す方が大事やで、みんな。ほんまに。
と、お後がよろしいようで。
はい。
というわけで、2017年も本当にたくさんのお便り。
ありがとうございました。
そして聞いてくださってありがとうございました。また2018年も、1月6日スタートですので、
はい、そこに向けて。
6日はちゃんと撮りますので。
年末年始のこと書いて送ってほしいね。
そうですね。こんなお正月過ごしたとかね。うん、コミケ行かれた方はコミケのレポートとか、
コミケ
謎国さん行ってるみたいですよ。
ほい、
そんな話もまた、どんどんお寄せください、メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番。おはがき封書の方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジメに玉手箱 R の係までお送りください。来年も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香織でした。